この番組もそうですけど、今日午後7時からのね、はい、特別番組もそうですけど、まあまあ開幕前にあのキーとなる選手のインタビューをね、ゴーゴーレノファーも含めお届けできてると思うんですよ。
そう思いますよ。
まあ、徳ちゃんがね、僕よりもなんかも全然多分サッカーとかレノファーに詳しいんだと思うんだけど、
いやいやとんでもない、
その徳ちゃんと話し合いながらね、次はどなたにしますかねなんて、それを今度はレノファーの広報と話して、じゃあこの選手でお願いしますみたいなスケジュール調整してとかってやるんですけど、
はい、
やっぱり僕守備の要であり、で副キャプテン で今年のレノファにとっては本当に欠かせない、まさにキーマンである選手の一人が前高幸だと思うんですね。
間違いないです ね、
も
う前選手が契約を更新してくれたのは本当にありがたかったですよね。
本当ですね。まあ、レノファにいてその後 J1 も経験して、経験値であるとか、あと自分の中で、何ができて何をやるべきなのかっていうのは多分円熟の域にここもかかってきてると思うんで、
そうですね、
これはこのシーズンにね、しっかりとそこを表現してもらうっていうね、
間違いなくいろんな意味での支柱になる、
う
ん、そんな選手だと思いますよ。
はい、じゃあご紹介いただきましょう、どうぞ。
はい、ということで今日は前高幸選手のインタビューをお届けします。はい、では自己紹介お願いします。
背番号15番前高幸です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて前選手どうですか今シーズンは。
まあ、いなくなった選手も多くいて、で、まあ、取った選手もクオリティある選手が揃っていると思うので、まあ、そんなに心配はしないですし、ここまでやってきてやっぱり入ってきた選手の一人一人の長所っていうところを確認しながら、いい新チームがスタートしてからの時間を過ごせているかなと思います。キャンプは試合メイン、まあ、そこでそのゲーム感、チームとしてのコンビネーション、そのコミュニケーションの部分っていうところでは、まあ、課題はかなりありましたけど、まあ、その課題をうまく修正できていると思うので、まあ、いい形で入れるかなと思っています。
あの前選手は去年の途中で山口に、まあ、帰ってきたとあえて言いますけれども、帰ってきてくださって、はい、で今シーズンも改めて山口でスタートを切りましたが、どんな思いで今シーズンをスタートさせましたか。ま
あ、去年はもう順位が順位だったので、とにかく残留をさせるっていう大きな目標、まあ、個人的にもそうですし、そういう目標があった中で、まあ達成することができて、今年はそれ以上を目指さないと意味がないので、まあ、監督と言ってたこと同様、トップ6に入る、J1 昇格できるラインまで、そこまでには必ず入るっていう目標に向かって、まあ、自分がやれる役割、まあ、いろんなことを周りから言われますし、プレー以外のところであったりとかっていうところも自分としてのタスクとしてあると思うので、1年間通してそのタスクを達成しながら目標に向かって頑張ってやっていきたいなと思います。
再び山口で副キャプテンですもんね。
そうですね、まあ、向こうに行った時のキャプテンもそうですけど、そんなになんて言うんだろう、自分がキャプテンだからこうしようっていうか、副キャプテンだからこうしようっていうのはあまりないとも思うし、まあ全員がそういう感じにならないとやっぱり強いチームにならないと思うので、こういう時にキャプテンが言わなきゃダメだよねっていうんじゃなくて、まあ言うべき時はやっぱ言わなきゃいけないですけど、それが自然と誰からでも出てくるっていうチームの方がやっぱり強いと思うので、うん、あんまりその副キャプテンになったからこそこれをやんなきゃいけない、あれをやんなきゃいけないっていう、あまりそういう気負いしすぎないようにっていうのは意識して今までやってきたので、うん、まあ、それは継続しながら、まあ、でもまあ監督からも言う時にはやっぱり強く言ってほしいっていうのも言われてるんで、うん、まあ、そういうところはちゃんとやってみながら、うん、タイミングとは考えながらやっていきたいなと思います。
そのご自身として、まあ、サッカー面で言うと、そのどういうところを出していきたい。
まず山口から一回離れた時に J1 行って、その、まあ、フィジカルとかスピードの部分で違いを感じたので、まずそこは、まあ、チーム離れてからもずっとやってましたし、それをうまく出すために、まあ、練習後の筋トレだったりとか、まあ、そういうところを含めて、まずそういうフィジカル面で向上していくこと、あとはまあ自分のプレーを出すためにやっぱ周りを使わないといけないなと思ってるんで、その部分のコミュニケーション、それをやりながら自分の最後の仕事のところクロスだったりとか、まあ、そういうところで出して自分の価値も高めたいなと思ってるんで、はい、頑張りたいなと思います。
うん、そうですよね、
はい、
どうですかね、そのどこになりそうっていうのはあるんですか。
いや、自分でもまだわからないですね。まあ、フォーメーションも決まったようなものもないですし、
あ、
絶対これでやるとか、
うん、
実際発表になってどこでやるっていうか、 これになってから整理してやりたいなと思います。
まあ、夏香監督のおそらく構想の中では本当に前選手が中心にこう据えているんだろうなというふうに思いますよ。でもそういうふうに、まあ、
それに応えれるようなプレーをしないといけないと思うのでしっかり準備はしたいなと思います。
例えばそのボランチでもサイドバックでもあるいはセンターバックでも共通して意識していることってありますか？
見ること。
見ること、
はい。相手もそうだし自分たちの味方、ボールの球離れするタイミングとかだったりとかで結構プレッシャーのかけ方とかかけられ方とだいぶ変わってくると思うので、もう常にいろんなところを見るようにはしてますね、うん、どのポジションでいても。
プラスその味方を動かすっていうところはどうですか？
はそれはもう相手状況、相手のフォーメーション、相手のプレッシャーのかけ方によってずらすにはやっぱ見なきゃいけないので、
うん、あ、それにつながってくる、
繋がってくるかなと思います。
なるほど。去年本当に思ったのが前選手が入ったことによってすごく全体がすごく安定したい印象を受けたんですよね。まあ、それはどうしてなんだろうと思っていたんですけど、まあ、そのあたりを見るっていうところにやはりポイントがあるわけですか？
そうですね。相手のそのフォーメーションで後ろはこの枚数で回した方がいいとか、フィールドアップするときにキーパー含めるべきなのか含めないのかっていうところもそうですし、どこの立ち位置に立った方が相手が嫌なのかっていうのを、まあ、なかなか全部には言えないんですけど、うん、近いユニットぐらいのところでは動かせてはいたと思うので去年は、うん、それがいい方向に行ってたかなと思いますけど、それはでも3の左でやってた時は特に自分的にもやりやすい感じはあったので、
うん、
まあいいイメージは持ってますね、
うん、はい。今年練習見ているとちょっと4に戻しそうだなって思ってるんですけど、まあ、その4枚っていうのはどうでしょうか？
個人的にも、19年春で20年マリノスは4枚、うん、それ以外は基本3枚のチームいたので、
あ、うん、そうですね。
だから久々に4バックの右を、まあ、去年の終盤何試合かやりましたけど、うんうん、まあ、こんだけずっとやってるのは久々なのでちょっと感覚、はい、的な問題と、まあ、人の配置だったりとかっていうところではまだ最初の方は不慣れ感は若干ありましたけど、まあ、徐々にそういうのも慣れてきてると思いますし、まあ、そこでも、まあ、4枚でいるべきなのか中に入った方がいいのかっていうところ、まあ、那須さんからもそういうのも言われてるんで、ちょっとその状況に応じていなくなった方がいいのか真ん中にいた方がいいのか、それとも4枚でいた方がいいのかっていうのは、うん、そのさっき言った見て決めたいなと思いますけど、
昔から山口を、ね、見ているサポーターさん、前選手が当時いた時のそのレノファ見てる人たちはサイドバックの印象すごい強いと思うんですよね。やっぱり今でもそのあたりからやはりご自身としてはサイドバックの考え方っていうのも変わってきてるんでしょうか？
いや、そこまでそんなに変わらない感じですね、うん、今もトライしてるのは内側入ったりとかっていうともそうですし、うん、まあ、内側に入った分ダブルボランチ気味になったところで、まあ、1人が残れば1人は上がっていい感じなので、
うんうん、
もうゴール前に行く回数も増えるかなって思いますし、うんうん、だからあんまりそういうのでは変わってないなとはあります。
あとは強烈なシュートを期待したい、
まあ、なかなか打ってなかったんで、
うん、
17年とか特にそういうバンバン打ってたんですけど、
やりましたよね
まあ、今年もちょっとトライしようかなと思いますね。
いや、楽しみですね。わ、はい、かりました。さあ、ということでですね、もう本当に開幕ということになりますけれども、維新でね、ミライフスタジアムで開幕戦を迎えることができます。まあ、1年間応援してくれるサポーターの皆さんに最後一言メッセージをいただけますか？
はい、まあ、ホームで戦えるっていうこと、絶対それはプラスではあると思うので、しっかりといいスタート切れるように、選手はしっかり準備していきたいと思いますし、サポーターの皆さんも多くの人が足を運んでくれて、チーム、選手、そしてサポーターたちが一つになって、一緒に戦って絶対勝ちましょう。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、もう舞ちゃんのインタビューも結構だから来てくれた時からだったから2017年の時、もう6年前か。
そうですね。
から、ね、僕も直接インタビュー何回も撮ってるけど、
前選手のインタビューはね、やっぱりすごく勉強になるんですよ。
勉強になるね。
あとね、面白くてどんどんどんどんちょっとサッカーの話をしたくなっちゃってごめんなさいっていう感じなんですけど、
声の出し方がより前に行くんだけどね、
はい、前ちゃんだけに
昔結構喋るんだけど割とボソボソっとした感じだったの。僕編集しながらそこだけレベルのバー上げてたような気がするけど、今回全然そんなことがあって、
そうですね、全くそんな風には私は感じなかったですね、はきはきとお話をしてくださいましたね。い
や年齢も年齢でもうね、やっぱりみんなまとめるところに来てるし、しっかり声も出していこうみたいな。
そうですね、
出てたと思うけどね、
うん、楽しみなのはあれです、前選手が、はい、まあ、スタメンだとはやっぱり思うんですよ、ですね、私としては。そう、どこで起用されるかなと思ってて、
右サイドじゃないと、
まあ思いますよね、そうやって
サイドバック、
はい、私も右サイドバックだと思ってます。
はい、違う、
どうなんでしょうね、
いろんな予想を見てると、はい、4バックの予想多いね、やっぱ 4-3-3 とかの方がじゃないかっていう予想多いんだけど、
は
い、
そうですね、まあ、4枚は4枚だと思います、なんとなくその練習見て、わかんないですよ、わかんないけど、まあまあ、練習見てる感じだと3をやってるようにはちょっと見えないなと思ってて、で前選手が結構そのサイドバックだけじゃないポジションをね、いろいろとこう練習でされていたので、はいはい、まああの放送の中にもあったと思うんですけど、どこをやりそうですって言ったら、わかんないんですよと
言ってたね、
おっしゃってたんで、うん、本当にわからないっぽかったんです、もうご自身。
でも先発で出て、
はい、
あのドイツボランチのどっちかっていう話はないでしょ、ある、
いやアンカーだと思う、基本的に 4-2-3-1 というよりは 4-3-3 っぽいので、例えばわかんないですけど、可変であのその攻撃時にツーボラになるとか、そういうことはもしかしたらあるかもしれない、
あ、その時に矢島ちょっと上がり、
あ、守備の時か、ね、まあ、守備の時はどうだろうな、わからないな、わからない、
それ考えるのもちょっと楽しいけどね、
そういうのが楽しいんですよね、これまたね、
今ね、はい、今ね、ここまで、今日までよ、今日の午後7時からの特番、うん、メドホ山口ザ・チアップスタジアムで、うん、上田さんも交えてそういう話をして、今日どうせ皆さんね、はい、うん、飲まれる方は飲まれると思うんですけど、ね、お酒楽しみながら予想スタメンとかやるのは楽しいです、はい、それ今日までだから、
あ、それやりましょうよ、
明日開幕だから
予想スタメンやりたい、
予想スタメンね、
はい、
うん、僕はちょっとじゃあ斜めから見てみます、
なんでですか、
いえ僕はもう皆さんは あんたたちは、まあ、ダゾーンのインタビューはとライターさんの前で僕は自分の予想なんか言えませんよ、
いやいや、やってほしい、
練習もそんなに見に行ってないし、
やってほしい、希望のねとかあるじゃないですか、
まあ希望ね、
そう希望、この選手見たいなとかそういうのやってくださいよ、
あーなるほど、
やりたいやりたい、急に振りましたけど、
どうしよう、じゃあチェヒョンちゃん、
あーついに J デビューをいきなりのデビューでいきますか、
はい、今日はあの前田海幸選手の、ね、インタビューをお届けしました、はい、FMI J リーグ開幕直前スペシャルレノ葉山口ザ・チアアップスタジアムは、この番組終わりまして、この後夜7時からオンエアでございます、
はい、
こちらの方もお楽しみに、以上ゴーゴーレノ葉でした。